はい、現在収録しているのが土曜日、ということなんですけれども、まあ親がね、ちょっと出かけてくれたということで、現在、収録してますが、まあラジオ収録をしようか、はたまたオナニーをしようかというところでね、迷ったんですが、まあここはラジオ収録だろうということで、ラジオ収録をしているわけなんですけれども、まあね、のっけから下ネタ、前回でやってきているわけなんですが、まあ、非常に暑い中、まあ暑さに負けずとは言えない、暑さに無条件降伏した状態でですね、部屋の中でクーラーをかけながら、まったりやっていこうかなと思っております。まあ、お盆も終わりまして、お盆も終わるというかね、今帰省ラッシュの真っ最中っていう感じではあるとは思うんですが、これから夏の終わりに向けていくにつれて夏らしいことをしつつね、いろいろやっていこうかなと思っている今日この頃でございますが、約1時間ほどお付き合いいただければと思っております。この番組は誰もが悩みを抱えている岩手屋敷バレーズ IRC がお送りします。はい、というわけで、ラジオ当人の第360かな、今回が、360回目になりますね。お送りするのは柏木夏目です。というわけで、ちょっとね、昨日金曜日収録する予定だったんですが、いろいろあって収録できず、今土曜日に収録、そして更新ということになっていると思います。が、土曜日、今日のですね、午前中に、高校野球、甲子園ですね、3回戦、行われまして、岩手代表花巻東高校が、プロ注目の、まあ、2年生ピッチャー安楽くん、を要するですね、済美高校、愛媛県代表済美高校にですね、熱戦ですよね、激闘を制して、準々決勝ベスト8進出を決めたという試合がありました。花巻東高校の皆さん本当におめでとうございますということで、いい試合でしたね。まあ、延長戦、延長10回、7対6か、という非常に熱い戦いが繰り広げられてですね。正直な話よ。まあ、いろいろテレビでも、甲子園中継でも言われてますけれども、まあ、菊池雄星投手を、要してですね、春準優勝、夏ベスト4みたいなのになったりとか、大谷投手がね、いた時とか、のようにですね、突出した選手はいない中、チームのまとまり、総合力でですね、勝っていくという感じでですね、非常にいい感じの戦いを繰り広げてるなと。今日の試合は、もしかしたら今大会で一番の試合になるんじゃないかっていうくらいいい試合でしたね。まあ、点の取り合いではあるんですけど、非常にいい試合を見せてもらいました。ハラハラドキドキ、心臓に悪いなぁなんてことを思いながら見てたわけなんですけれども、まあ、朝第一試合ということで8時からの試合だったんですけども、まあ、昨日ですね、私、いきなりメールが来まして、飲み行くぞと、いうメールが来て、あ、そうっていう感じだったんですけども、まあ、一応、お盆商戦がね、ありまして、なかなか忙しい日々を過ごした中で、まあ、ほぼ終わったと思う。まあ、明日、日曜あたりまでは、まだちょっと続くかなっていうところではあるんですが、終わったというところで、まあ、そこで飲みに行こうということで、まあ、職場の、人ですね、5人かな。途中から、ちょっと前、3月に辞められた人が、1人来ましたけれども、6人で。まあ、若い年代を中心とした、メンバーでね、飲みに行くということになりまして、まあ飲みに行ったんですよ。いつものメンバーなんで、非常に気楽にね、飲みに行くことになったわけなんですが、まあ僕らの住んでる地域に飲み屋って、1、2、3軒かな ?3 軒くらいあるんですけれども、まあそのうちの1軒が若干高めで落ち着いた雰囲気の場所で、まああんまりこう、騒いで飲むような場所ではないじゃない。で、狭いし。で、もう1軒が、こっちは逆にアットホーム感が、すごいある家じゃなくて、ある店で、なんかこう、そこも騒ぐような感じではない。常連さんが結構いますよ、みたいな感じで。まあ、3軒って言いましたけど、本当はもっとちょこ細かいところあるんだけど、僕らが飲みに行くとすればっていうところで3軒で。で、まあ、ラストに1軒、そこしかないなっていうところがあるんですね。僕らみたいな、まあ、どんちゃん騒ぐような人間が行くような飲み屋はその1軒なんですけども、まあ、その1軒に、まあ、予約取ったようで。8時半かなくらいに、夜の8時半くらいに行ったんですよ。で、結構混んでて、でもまあ予約してるし大丈夫かなと。座敷の方に通されまして、まあ座敷って言っても一席一席区切られてるわけじゃなくて、学校の教室ほどはないですけども、そこそこ広いスペースに、机が並べられてる、テーブルが並べられてるみたいな座敷なんですけども、まあ僕らの予約席の他に、まあ2グループくらいいたんですよね。で、1グループが、5人くらいのグループで、もう1グループが8人くらいかな、いる若いグループだったんですよ。で、入って、まあ、席ついて、最初は 男3人だけいたんですけど、席着いた瞬間にですね、まあ僕ともう一人いつも出てくる親友と、もう一人後輩くん、今度ユズのライブ行くやつですけれども、後輩くんがいたんですが、どうやらその後輩くんの友達たちが飲んでるみたいな、全員ではないらしいんですけども、友達が2、3人いるみたいな感じで、まあそこで一旦絡み始めますよね。おっとと。で、実は前にその飲み屋で飲んだ時に、そのグループ、メンバーは多少変わってるんですけども、に絡まれたことがありまして、邪魔くせえなと、こっちに入ってくんじゃねえよと、一回僕がブチ切れしかねないようなことになったことがあって、うわ、まためんどくせえことになるよと思ってたんですね。でも一番めんどくさかったやつがいないらしくて、まあいいやって思ってたんですけども、で、ね、ふと見たら、もう一つの5人のグループ、その時最初は4人しかいなかったんですけども、そこに見たことある顔がいるんですよ。って思ったら、僕ともうその一人の親友、小中一緒ですけれども、同級生。ああ、お前か、っていうのが出てきましたよ。おーおーおーおー。なんだこの知り合いの多さ。まあ仕方ないんだよね。狭い場所だし、今、お盆休みでね、みんな帰省してたりするから飲み会っていうの開かれるから。まあ会うだろうなっていうのはあるんですけれども、まあこいつもかと、思いましてですね。で、後から一人女の子、その別のグループに来てたんですけども、それも同級生だったんですね。まあそれこそ中学卒業以来会ってない。まあ、中学時代もほとんど喋ったことない人なんですけども、これは言わない方がいいかな。まあ、とある岩手県民なら知ってるよっていう、誰でも知ってるよっていう、若干有名な人の娘さんだったりもするんですけれども、まあ、そいつと、ちょっとずつ話してですね、うわ、なんか、ちょっとめんどくせえなと思いながら、こっちはこっちで飲み始めたわけですよ。で、最初はね、グループ内で飲んでたんですけども、まあ、徐々に入り乱れる人たち、グループ関係なってくる感じ。関係なくなってくる感じ。まあそういうの僕大嫌いなんで、若干引き始めるんですよね。で、もう、こそこそと、誰かと二人くらいでこうちょこっと喋って、なんか騒ぎ始めたな、みたいなことになってきて、で、まあ飲み放題で飲んでるわけなんですけども、まあ飲み放題も終わり、店もね、閉店が近づいてくる中、もう誰がどこの席にいたのかもわかんないような状況になってきして、で、そうなってくると、まあ騒がしいっていうのも一つあるんですけれども、店員さんに迷惑をかけるわけね。もちろんお会計があるわけで、で、最後ラストオーダーとかも取りに来るわけじゃん、飲み放題の。でもどこで誰がやってるのかもわからない状況になってて。あー、これ本当にお店の人に申し訳ないなと。で、結構そこの飲み屋飲みに行くんで、店員さんとも若干顔見知りというか、何回か喋ったことあるんですけども、僕毎回謝ってるんですよ。意外と僕大勢で飲むってことになると、意外とあんまり飲む方をセーブするので、そんなに酔っ払わないんですよね。ただいつも飲みに行くと誰かしらが酔っ払って、飲み物ぶちまけてみたり、ガラス割ってみたりとか、グラス割ってみたりとかね、そういうのがあるんで、結構、謝ったりっていうのが多いんですけど、また今回もですね、謝ることになりまして、まあお会計持ってきてくれたんですよ、お金。いくらになりますと。だけど、ぐっちゃぐちゃになってね、人が。で、お金もなかなか集まらない中で、店員さんが、じゃあちょっとあっち行ってますんで、後でもう一回って言ってる中、なんとか金をかき集めましてですね、その店員さんのところに行って、本当にすみませんと。たまたまそれぞれのグループに知り合いがいてしまったために、なぜかぐちゃぐちゃになってしまったんですと。いうことを説明しながらですね。本当に申し訳ありません。いつもっていうことを言いながら。で、店員さんもさ、あ、いや、大丈夫ですよって言ってくれてるんだけど、明らかに迷惑なのさ、部屋の電気も消えてるのね。で、もう帰るぞと。みんなして帰るよ。もう早く外出ようって言ってる中、他のグループのやつで、もうトイレに閉じこもってさ、吐いて出てこないやつとかいるわけね。っていうのもうそっちは預かり知らねえ。知らんって、出てですね、もう、店の前でね、またぐだぐだやってるわけですよ。行くぞと。で、他のグループにね、こっちに女の人3人いたんですけども、2人はね、30歳超えてるんですが、1人若い子、25歳くらいの子がいて、まあ、どうやらその子を気に入ったね、男どもがいるわけですよ。喋取らせて、とか言って。で、女の子も嫌がってるわけですよね。それはもういいからやめとけと。向こうも若い、22って言ってたから。やめといてくださいよと。やめましょう。しつこいのも良くないですよ。いい大人になりませんよ。僕らみたいになりますよ。っていう話をしながらですね、必死に悟すっていうね。なんでこんな飲み会に来てさ、楽しく飲みたいのに疲れてんだろうなっていう。本当にね、なんだろう。飲み会の席に行って、別の席と絡み始めるやつ、本当に大嫌いだなと思って。でさ、店にも迷惑かけてるしさ、で、僕の親友もさ、ちょっと先に店出てたのね。なんか、女の人と二人で、人妻と二人でさ、店抜け出してさ、なんかちょっと人生相談みたいなのしてたっぽいのよ。で、もう帰れよ、つってその女の人と友達の財布とバッグ持ってね。僕は店を出てたわけ。で、じゃあ帰るよ、つって合流したら、 その親友がさ、靴を履いてないわけよ。サンダル、店のサンダルを履いてたりするわけ。早く戻ってこい。取ってこい。で、店からね、僕らのグループはいち早く離れたんですけれども、まあ、しばらく離れてから、その店の方向に向かっていく救急車。これ誰かやらかしたんじゃねえかっていうような状況にもなってたりしてですね。ね、本当に良くない。飲み会ってあんまり良くないよね。本当楽しく飲めるならいいけども、人に迷惑をかける飲み会って本当に良くないんだなっていうね、ことを思いましたよ。で、まあ、そのお店自体がね、12時閉店のお店なので、12時に、解散しましてですね、解散したんですけれども、まあ、前回何人か帰ったんです。2人帰ったんですけども、前回僕の家で飲んだ、男2人、そして女2人がですね、近くの公園に集まって、まあ、3時まではいかないかな、2時半くらいまで、話し続けるっていうね、帰りたいんですよ。ジメジメしてるし、すっげえ汗かいてるし、帰りたいんですけれども、なんかちょっと真面目な話とかもしつつ、もう誰もが悩みって持ってるじゃん。その僕と友達が27で、女の人2人が31と32かな、なんですけれども、若干、大人の話をしつつ、もう、まあ飲み会でテンション変になってる。で、僕も疲れた。で、若干酒入ってる。もうなんかどうでも良くなってきたで、その公園にあるアスレチックとかで遊び始めるでしょ。汗ぐっしょりになりながら、で、2時半になってさ。女の人たちはいいのよ。一人は家近いし、もう一人はタクシーで帰る。逆に遠くてタクシーで帰るから、すぐ帰れんだけど、僕ともう一人の友達はね、タクシー使うほどでも、の距離でもないけども、歩いたら30分かかりますよっていう道を歩いて帰るっていう。で、帰ってきたの3時。で、そっからシャワー浴びて寝て3時半みたいなことになりましたですね。もうせっかく、そのお盆商戦の休みをですね、お盆商戦の疲れをね、休みで癒そうと思ってたのに、結果疲れた一日になったなっていうところで。で、今朝は3時半過ぎに寝たにもかかわらず、甲子園を見るために8時に起きると、ものすごく眠いっていう状況になってます。という感じでですね。まあ、どうしようもない話、なかなかと喋ってしまいましたが、まあ、こんな感じの日々過ごしてますよ、っていうところございます。ということで、ここらでミニ番組行ってみたいと思います。サクさんの作の側です。お聞きください。どうぞ。
はい、佐久野川さんでございます。いやー、暑いね、お盆だね。うん、なんかこう暑いとっていうか、夏になるとね、なんか知らないけどクロスチャンネルをやりたくなるね。こう暑い部屋、外が暑い時にこう部屋で冷房をガンガンかけて、でイヤホンをつけてクロスチャンネルをやるっていうね、PSP 版ですけど、私が持ってるのは。うん。まあ、まだやってないんだけどね。なんとなくこう、ね、夏暑い時になると、ちょっとクロスチャンネルをやりたくなるっていうのがね、私の、こう、なんかよくわかんない体のあれなんですけども。で、まあ、クロスチャンネルわからない方はググっていただいて、まあ、なんだったら買っていただいて、プレイしてみてほしいんですけど、まあ、クロスチャンネルの話はどうでもよくて、ね、まあ、そんな感じでね、ちょっとこの間も、お盆ですので、母親の実家の方に行ってですね、ちょっとお墓参りをしてきたんですけれども、いやー、暑い。とにかく暑い。なんだっけ、いつぞやかの放送でさ、まあ、1、2週間前だと思うんですけど、ね、柏屋さんがなんかちょっと、夜とかだっけ、窓開けるとちょっと寒くなったりするみたいなことを言ってたんですけれども、マジかよと。本当に。夜はね、で、夜こそ開けたくないね。開けてると逆に、暑いみたいな、もう湿気とかがすごくて、うん、やっぱあれなんだろうね、その名古屋というか愛知県のこの辺の地域のね、ほんと独特のね、湿っぽさとも合わせた暑さと、ね、東北の方、どうなの、湿気はあんのかね、東北の方は。ちょっとあれか、わかんないですけれども。ね、柏木さんも、いつだい、何年前、去年じゃない、一昨年か、いつか忘れ、もう忘れちゃいましたけど、名古屋に来た際にね、真夏に来てもらって暑さをね感じたと思うんですけど、まあなんだったらね、柏木さんもね、お盆休みがもしあれば、お盆休みというか、まあお盆の期間中に休みがあればね、愛知県に里帰りしていただければね、おもてなしできるかもしれないんですけどね、また。はい、そんな感じで。そうだからね、もうこういう暑いとさ、で、車でどっか出かけるにもさ、ガソリン食うわけでさ、車 とか特に暑いじゃん。外より暑いじゃん。だからさ、まあエアコンガンガンつけるんですけれども、まあそれこそね、この間、母親の実家行った時、まあ私が運転なんですけど、私の車で行くんですけど、まあ所詮ね、コンパクトカーですから、エアコンの吹き出し口がね、ま、前の方の座席にはいっぱいあるんだけど、後ろには全くないから、なんかね、大きいセダンとかだったらさ、後部座席の方に、このエアコンの風が出るところがあると思うんですけど、まあ私の車そんなもんないっすから、後ろが暑かったりするしね。でさ、しかもさ、いろいろ走ってるとさ、ガソリンもなくなるわけじゃん。で、ガソリンも高えじゃん。で、この間さ、家帰ってきて、ガソリンがなくなりそうだけど、その事実が嫌だから目を背けてたんだけど、もうとうとうランプついたみたいな感じで。もうね、満タン入れるとさ、5、6000円かかるじゃん。で、まあいくら仕事で毎日使ってるとはいえ、ね、まあいろいろと出かけると、しかもエアコンめちゃくちゃつけてね、出かけたりすると、すぐ減ってきますから。もう、辛い。だからね、こういう時は本当に、家でね、おとなしくしてるのが一番なんですよね。もう、どっか出かけても混むしさ。てかさ、もう仕事の時もさ、なんでわざわざお盆なのにパン買いに来んのみたいな。別にわざわざお盆に買いに来なくていいじゃんみたいなの思うんですけどね。まあまあ、大事なお客様だからこういうことを言うのもあれだけどさ。そう、だからね、結局、私は、お盆休み、まあ、そんなに休みは取れてないですけれども、結局、あれですね、基本的に、家でのんびり引きこもって、それか車で一人で出かけて、あ、まあでもね、車もね、本当に、道も混むしね、なんか、やっぱりあと、こう、お盆時期ですから、普段、こう、あんまり運転しない人とかも運転するらしくて、よくね、お盆とか、そういう夏休みとかになると、下手なやつがいっぱいいるみたいなことも聞きますし、であとね、子供とかも、学校、とかが休みじゃないですか。だからなんかちょっと、で、自転車とか乗ってる子供とかがね、こう、危ないところにフラフラと来たりするもんですから、もう運転手としては、ね、なかなか怖いんですけども、どうせあれぶつかったらあれでしょ、運転手側が前方不注意とかで、なんかなったりすると思うんですけど、まあそういうのもあるから、まあ結局ね、こう、家でエアコンつけて、まあのんびり引きこもってるのが一番いいんじゃねえかと、いうのを思いましたよ。でね、その暇つぶしじゃないですけど、その、家で引きこもってる中でね、最近私がやってるのはですね、海猫の鳴くコロニーというですね、サウンドノベルゲームなんですけれども、ちょっと、知り合いの子に借りて、ね、途中までやって、それ以降全然やってなかったんですけど、今ちょっと思い出したかのように、久しぶりに やり始めてるんですけど、なんかね、海猫の鳴くコロニー、まあ簡単に言うと、なんだろう、閉ざされた屋敷の中で、なんかこう、いろんな殺人事件が起きて、犯人は誰なんだとかっていうのがあって、で、ちょっと SF っていうか、なんかファンタジー、なんて言ったらいいの？ファンタジーか。ファンタジーの要素も入ってて、こう、いわゆる魔女みたいな魔法が使える人たちが出てきたりして、いや、それは魔法じゃなくてただのトリックだとかっていう、そういうことをやってる。まあなんだろ、サスペンス、ミステリー、ファンタジーみたいな感じな話なんですけど、なんかそれいうのも文書、いわゆる文書じゃないですか。なんですけど、なんかね、最近、久しぶりにですね、ちょっと本を読むことがありまして、ちょっと後輩にですね、研究室の、ちょっと、教えてほしいことがあるって言われてですね、まあ、なんで俺に頼るんだってことを思ったんですけど、まあまあ、一応先輩として無限に断るわけもいかんですから、これ、こういうことになってるんですけど、なんか、まあ、私の卒論をちょっと参考にしたらしいんですけど、これってどういうことなんですかって説明があったから、で、正直もう卒論のこととか半分以上忘れてるじゃないですか。てか半分どころか7割ぐらい忘れてるじゃないですか。だからちょっと思い出しがてら自分の書いた論文読み直したり、ちょっと参考資料とか読み直してたんですけど、なんかね、文章が読みにくくなってきた最近。いわゆる活字？若者の活字離れじゃないですけど。そう、だからさ、まあ、ネット上ではね、しょっちゅう文章読んでるんですけど、でもよく考えたらネット上ですら文章は読んでないかもしれないな。なんか、ね、それこそさ、ツイッターとかさ、2チャンネルの掲示板とかさ、そういうのってさ、文章じゃないじゃん。言葉っていうかさ、もう一発でポンって出て、なんか、それこそツイッターだったら140字だし、みたいな感じで。で、むしろ2チャンネルのさ、いわゆる SS 的な、こう、半分小説みたいな感じになってるやつも見る気にならんじゃん。で、よくピクシブとかのサイトとかでも小説がアップされてるんですけど、そういうのもなんか、あんま見る気にならなくてですね、なんか最近ちょっと、本とかを読んでないですから、 うん、大学の時と比べて、まあ当たり前なんですよね。仕事も始めちゃったし。で、仕事もね、なんかどちらかというとそういう文章とかに目通すっていうより、半分以上がこう感覚とか技術の問題ですからね、この仕事は。そう、だからね、ちょっとそういうのもあったから、いかんなと。よくさ、こうテレビとかでさ、出てる人、芸能人とかクイズ番組とかでさ、なんか、あまりにも無知すぎたり、なんか、あ、こいつ勉強できなさそうだなって思う時たまにあるじゃないですか。なんか自分がそういうのになりかけてるのが怖くてですね。ちょっと、ここ数日でですね、ちょっと本とか読もうかなというのも思った次第で。まあ、パソコンにね、向かってるよりかは、全然いいとは思うんですけど、やっぱり本、実際の本読むのがね。まあ、電子書籍とかは嫌だけど。電子書籍は本当に読む気にならないね。まあ一応、iPad とかでも読めるか。まあ、そう、多分やらないですけど。ね、そういうのを思った今日この頃ですよ。うん。で、まあ、ウミネコの泣く頃にの中、出来はね、まあ、あーって感じ。はいはいって感じなんですけど、まあ、面白くないかで言ったら違う。楽しいか楽しくないかで言ったら、まあ楽しい。だけど、面白いか面白くないかで言ったら、ぶっちゃけ面白くないみたいなね。まあまあいいんですけど、ウミネコの話は。でね、まあちょっと話変わるけど、そのウミネコはどちらかというとこうね、まあ、ぶっちゃけちょっと猟奇的な殺人があったりですね、残酷なちょっと辛い話が多かったりするんですけども、まあそういうのでちょっと、ドロドロしたの払拭すべくじゃないですけど、こうね、エロゲをちょっとやろうと。ちょっとね、クリアし終わったエロゲ、まあ夜明けななんですけど、夜明けまでルリルナをですね、ちょっと久しぶりにこう、かじる程度やったんですよ。なんかね、やったらね、辛くなってきた。なんかさ、甘酸っぱすぎて、なんだこいつらチュッチュチュッチュしやがったとか思いながらね。ねえ。なんかね、20代半ば近くなってきてね、なんかエロゲやるのがね、結構辛くなってきたね。そう、ちょっとね、溜まってるエロゲをね、大学のうちに消化すべきだったと思ったね。うん。まあ多分ね、なんだかんだで今の間は辛いとか、なんか、いい加減現実でも彼女とか作らなきゃとかって思うようになるけど、まあ多分なんだかんだで、一作品やりきったらもうそういうの感覚がなくなってきて、どんどんできるようになってくると思うんだよね。慣れてきちゃうからね。そう、それこそね、まだクリアしてないフォーチュンマテリアルとかをね、この休み化して、やってやろうかと思っております。一般の人たちとお盆休みずれてますからね。どうせ遊ぶ人そんなにいないですから、ちょっと引きこもってね、こう、いろいろと溜まってるゲームでも消化しようかなと思っておる作の川でございました。ということで、結局ゲームの話ばっかになっちゃったね。はい、ということで、今回はこの辺にしようと思います。作でした。バイバイ。
はい。というわけで、サクさんありがとうございました。まあ、暑さの話が出てましたけどね、去年ですね、愛知行ったのは、まあ、非常に暑かったっていう思い出はすごく、ありますが、まあ、その、家の中にいるとかじゃなくて、基本外歩いてたりもしたんでね、そうなると余計に、疲れもあって、暑さはとんでもないなっていうことを感じたりもしたんですが、言ってましたけども、まあ、先週、先々週あたり行ったのかな、盛岡夜、涼しくなるっていう話で、まあ、さっきね、飲み会の後、蒸し暑くて、なんて言ってましたけど、あれはまあ、お酒も入ってて、しかもアスレチックとかではしゃいでるからそんなことになってるんであって、いないと家の中にいて、窓開けてたりすると風入ってきて、あ、涼しく寝れるな、みたいな日もね、結構ある。それはね、盛岡、に住んでてよかったなっていうところ。ムシムシはするんだけど。でも、意外と全然大丈夫みたいなところと思うときあるんですけどね。まあ、あと、活字、っていう話でしたが、本。そうね、ちゃんと読んどかないと、まずいよ。もう、サクさんも言ってたけど、本当にね、自分が、なんかおバカタレントみたいな、ような状況になってるっけ。意外と、まあ、多少の常識は知ってるだろうって思ってたけど、全然知らなかったりとか、まあ、それこそ漢字書けなかったりとか、いろいろあるんでね、いろいろこう、本読むっていうのは非常に大事だなと思うんですが、僕は意外と本は読んでるんですよ。というのも僕、タバコを吸うわけなんですが、家でタバコ吸うときに、タバコ吸ってる間は、目が暇なんで、本を読むっていう、ね。まあ、たかだか2、3分、3、4分のことですけれども、それがまあ、1日10本家で吸うってなれば、まあ、30分、になりますし、っていう感じで、ね、そんな感じで本は読んでる。で、この前ね、妹が帰省してたわけなんですが、まあ、僕本読んでるし、妹も本読んでるんですよ。妹3つ下、ですけれども。で、僕が読んでる本が、この前読んでたのは、マブラボルタネイティブ・シュバルステス・マーケン。 今はソードアートオンラインですけれども、まあ、いわゆるライトノベルですよね。で、妹が読んでるのが、なんか難しそうな経済のなんか本とか、うん、そういうの読んでるわけ。あかんと思って。よくないね、これって思って。もう僕、ずっとここ最近、読んでる本って言えばラノベしか読んでなくて、一回あれだな。出てこない。タイトル出てこないんだけど、映画で話題になった嵐の二宮くんが主役やった、作者すら出てこないですけども、あれは読んだんだよ、母親から借りて。そういう本を読んだんですけども、最近あんまりちゃんとした、まあ、ラノベがちゃんとしてないとは言わないですけども、ちゃんとしてる本なんですが、差別する気も全くないんですけれども、そういう、なんか、こう一般的に知られてる作品とかも読んで、ほら、今あるじゃん。この本屋さんが選んだランキングみたいなさ。ああいうのだけでもちょっと読んでみればいいのかななんてことを思って、いろいろ本屋なんかを見てみようと思いますが、昔はね、宮部みゆきさんなんかをがっつりハマって、読んでた時期がありましたけれども、今もね、宮部みゆきさん結構出てるんだけど、読んでないのあるんだけど、ね、久しぶりにちょっと、古本屋っていうものにここ最近行ってないので、久しぶりに古本屋にでも行って、ちょっと面白そうな小説買い漁ってこようかななんてことは思ってますが、意外とそのね、ネットばっかりじゃなくて、本なんかもきちんと読んだ方がいいのかなと。それこそさ、この暑い時期に部屋でクーラーかけて熱中症にもならない状況でね、水分を取りながら本を読むってね、それは決して悪いことじゃないと思うので、そういう、生活もいいのかなと思います。ということで、まあエロゲーに関してはね、僕は、常日頃から常にやり続けてる。虚しさとかはもう感じないようにしてる。ということで、ここらで一部終わりしましてですね、続きは2部でお送りしたいと思います。